おはようございます。2016年12月12日月曜日6時5分になりました。寒いっすね。もうなんかちょっと暖かくなりかけたかなと思ったらめちゃくちゃまた寒くなってきて、もうね、あのストーブが消せないような京丹波町ですけれども、さて、ですね、今日はちょっとね、あんま取り上げなかったんですけど、あえて取り上げてなかったんですけど、あの DeNA のウェルク問題ですね。ウェルクっていうあの健康情報とか医療情報を扱ってたサイトをこう閉鎖したというやつなんですけども、サンケイビズから、DeNA 難波会長ウェルクに愕然、謝罪会見4つの疑問、責任者の村田真理氏はということで、これサンケイビズに載ってた記事で、まあウェルクで医療関係の記事とかでなんか盗用があったとか、あるいはその明らかにおかしいことを書いてあったね、あの肩こりは霊的な仕業かもみたいなことが書いてあったりとか、あの疲れには家系ラーメンが効くみたいなことが書いてたりとかして、いやいや青かいなみたいなのもこう真面目にというか、なんかいろんなものにあのぐちゃぐちゃなって書いてたっていうのがあって、まあそれであのちょっとそれは問題だろうっていうことであの閉鎖したということなんですね。で、まあ今見直してまたあのやるみたいな話を記者会見では言ってるんですけども、これあの週刊 IT トレンド X の方でもいろいろ話したんですが、あんまりねこれね白黒つけられない問題だなと私は思ってます。というのもですね、一つはその、まあ、あの白黒つけられる部分とられない部分っていう、られる部分なんか言い方おかしいですけど、まあ、問題がねいくつかあって、まずはその他のとこからコピペしてこう持ってきたんじゃないかという話ですね。これは著作権違反に該当する可能性があって、ただですね、著作権の場合はこれは非申告罪だったかな、というので、あの本人、著作権を持ってる人がですね訴えない限り、別に何も罪に問われないというか何もないです。著作権持ってる人が訴えることによって初めてこれってあの効力を発揮するんで、警察がいきなり動く話ではないんですね。で、今それをそうしようとかいうのでいろいろ問題になってたりするんですけども、ただ現状はそうではないので、あくまでもその著作権を持った人が訴えない限り、特に何もありません。周りがいくらギャーギャーギャーがわめこうがどうしようが、その著作権を持っている人が特に動かなければ、何も問題ではないっていうのがまず一つあります。ただまあだからといったら著作権違反していいわけではないので、そこはねまずいところではあるんです、明らかに。で、それからですね、もう一つは外部のライターですね、そのいろんな今流行りの、クラウドソーシングとかでこういろんなライターさんとかそこにこうね依頼したりとかしてたっていうのがあって、でまあそこのその金額がむちゃくちゃ安いんじゃないのかみたいなのとか、あとその指示として、その他のとこからパクってくるっていうね、内容パクってきて別にその真偽性を問わずにそのままなんか手庭をちょっと変えたぐらいでそんなんでもいいぞみたいな指示があったんじゃないかというのがあって、その辺が問題になってる。これはまあ著作権違反を促すようなそういう指示になってんじゃないのかっていうね、そのあたりがまあ問題になってる。まだ金額的にもものすごい安いとかね、この辺はこの辺で、ちょっとその辺はただこれもその、まあ、指示内容はどうだかっていうのは微妙なグレーゾーンなんですけども、その金額が安いとかどうこうっていうのはそれを受けるか受けないかっていうのは自由なんで、あの業務命令だと別ですけどね、その雇用されていて、労使関係にあってですね、で上司からの指示でやったっていう場合は犯罪を犯すような指示をされてたっていうのは、これは明らかに大問題になっちゃうんで、なんですけど、その雇用関係ではなくって、委託ですよね、請負の話になると、これは別に受ける側が嫌だと受けなきゃいいだけであって、そこはですね全然別の話なんですね。 金額安いとかなんとかっていう、それは別にその金額で受けなきゃいい話であって、その受ける受けない自由はあるから、その仕事したけど金払われないというのはまた全然違う話ですけども、そこの部分があるから、ここもねちょっとグレーなところがあるんですよね。でそれからその内容が正しい正しくないっていうので、まあその明らかに間違った問題があって薬事法に引っかかるかもしれないみたいな話とか出てるんですけども、まあ薬事法どうのこうのというのは一つあるんですけど、ただその内容の信憑性がどうこうっていうところに関しては、これまたね非常に難しいです。ここはね多分ね、あの白黒はっきりつけられない問題だと思うんですよね。でなんでかっていうと簡単で、それはあの何をもって正しいとか何をもって間違ってるっていうのかっていうのはすごく難しいんですよ。その法的な解釈として正しいとか間違ってるとかっていうのがどこまでできるのか、特にその医療情報なんていうのは何をもって正しいっていうのか間違ってるっていうのかっていうのか、その辺がねすごく難しいところがあって、でまあ時々あの消費者庁とかで問題になるようなその商品がね、なんかがんが治るとかいうのはそれはダメっしょっていうね、いうような話はありますけども、そのそこまで書いてない話だったら、なかなかね難しいところはあるんですよね。あの疲れが取れるとかっていう言い方とかもなんかすごく難しいんですよ、そういう話って。で個人の体験として書いてるような話とかっていうのはそれは否定することはできないので、そのあたりもすごく微妙な話になってきますし、でそもそもですね書いてある内容が正しいかどうかなんていうような判断をし始めたら、あの誰もインターネットなんか使えなくなっちゃいますよね。そのブログとか書けないし、ツイッターとかフェイスブックで好きなこと書けないですよね。それが正しいのか間違ってるのかで、そんなんであの訴えられたりとかする話になっちゃったら、違法になるとかいう話になったら、誰も怖くて書けないですよ。好きなこと言えない。だからそこのインターネットの良さっていうのがだんだんモヤモヤっとしてしまうというか、あのそこが変な線引きができたら、それはそれでね私はすごい問題になるなと思うんですよね。で、まあ、今回のそのウェルクの問題で、まあ、謝罪会見の中で明らかになったことで、これはやっぱ結構大きいなと思うのは編集部がないっていうことなんですね。こういうそのよく最近オウンドメディアとかキュレーションメディアとか、キュレーションサイトとかいろいろ言うんですけども、その編集部を置くか置かないかって、これすごい大きい話なんですよ。編集っていうのは全体の中でその書いてある記事の基準を決めていくところなんですね。ここは OK、ここは NG とか、こういう方向に合ってる合ってないとか、そこを判断する部署なんですよ。で今回それを置いてなかったがゆえに、いろんなものがごちゃ混ぜになって乗っかってしまったね。でしかも外部のライターに頼むときに、そのライター基準とかも、クラウドソーシングとかでドサってこう数をカバーしてやり方で、サイトを作っていったんで、そうするとですねライターもごちゃ混ぜになっちゃうんですよね。その専門的な知識を持った人もいれば、なんかもうあんまりそこら辺よく分かってないけど、まあなんとなくそのネットで調べたことを書いてくださいみたいになってるから、まあ適当に書きゃいいやっていう感じでやってる人もいるし、そうするとごちゃごちゃになっちゃう。ところが編集がいれば、そのあたり一応目を通してチェックをして、これダメやか、もう一遍書き直しとか、そういうなのがねあるはずなんですけど、そんなのもなくどんどん通っていったっていうのはやっぱり大きな問題ですよね。だからそこら辺のエディター編集する能力の人たちが間に入るのか入らないのか、で入ったら入ったでそこの人件費をどうやってカバーするのかっていうのは、これまた大きい問題なんですよ。そのライターのコストっていうのもあるんですけども、それ以上に編集の能力っていうのはやっぱりすごく重要で、でそこの編集ができる人っていうのはなかなかそんなにねいっぱい人材がいるわけじゃないんですよね。その一定の基準に合うか合わないかっていうのをこう判断できる人で、またそのどこが間違ってるのかっていうのをこう判断していける人たちっていうのは、やっぱりそれなりにこう能力が必要なので、そういう人材をこうね、雇わなきゃいけない、あるいは外注するにしてもそれだけのコストが必要になってきて、そこは ライターよりもやっぱりね、ライター、まあ、できるライターと同じく本当それなりの金額を払わないとできない人たちになってくるんで、そういう部署を抱えてやり始めるとですね、途端にこうコストが上がってくる。その結果、今回この、DNA とか、まあ、他の企業もそうですけども、そのキュレーションサイトとかで広告費で儲けようとしてても、ネットってなかなかそこまでの広告が取れる世界ではないので、そう簡単には動かないですよね。で、ブランド力がつけばあれですけど、つくまでの間のコストをどうやって支えるかっていう問題がやっぱり出てくるし、なかなかね、そのあたりが難しいところで、またインターネットはこういう、キュレーションサイトをやる場合に、やっぱりその趣味でやってる人たちっていうのはやっぱりすごい力注いでやりますし、やっぱりマニアな人たちもいっぱいいるし、そういう人たちのサイトとも勝負しなきゃいけない。紙媒体の雑誌とかだと、やっぱり競合するって言ってもお互い出版社なんで、ビジネスの上で成り立ってるから、そのコスト的なものがそんな極端に変わるわけじゃないんですよね。で、ところがインターネットの場合はそこがですね、全然こうばらつきがでかすぎるんですよね。その企業がお金出してこうやってるようなものもあれば、本当個人が趣味でこう書いてるようなものとか、もう好きでやってるとかいう人たちもいっぱいいるんで、まあ、そうするとその人たちのこう無尽蔵に注ぐの労力とですね、一方そのお金を出してこう人を雇ってやってるところとではやっぱりこう、全然こう違ってくるというかね、いろんな意味でこうその情報収集能力やら何やらも全然違うので、そのあたりをどうコントロールするかっていうのがすごく難しいところになってきます。なのでこういうねキュレーションサイトとかって、そう簡単にこうビジネスモデルに乗っかるのかって言ったら、なかなかねそう簡単にはいかない。やっぱりそれなりに専門でやってきたところとかであればいいんですけども、そうでないところが手出すと結構ねコストがかかるよっていうのが正直なところだと思いますよ。もともとそういうのをやってるところであれば賄えると思うんですけど、ノウハウも持ってるしね、スキルもあるからできるんでしょうけども、だから企業やる場合は自分ところのその持ってる能力なりなんなり、あるいは自分ところの専門とするものの情報をどれだけ提供できていくのかっていうのを天秤にかけながらですね、こういうサイトを運営しないと現実的には非常に難しい。ただ単にこうやって数でカバーできるとかっていうふうに考えちゃうとえらいこっちゃになりますし、でそれなりの専門のところと組んでやらないとなかなかねうまくいかないんじゃないかなと、そんな気がしますね。だからまあ今回の問題はこういうなんで、結構その閉鎖されていって、で、そのままこう終わっていくんじゃないかなという気がしてるんですもん。いや、まあやるとしても全然別の、例えば出版社だとか、そういうその、ネットでずっとこうニュースサイトを運営してるとか、あるいはそういう、ニュースサイトとか専門のサイトですよね、そんなのをやってるところと組んで、メディアを立ち上げるみたいなことを、本当にその紙媒体のメディアと同じようなことを考えていかないと、大手さんがやるにはなかなかそうはねうまくいかないんじゃないかなという気がします。さて、そんなところで、今日は月曜日ですね。今日からまた1週間ですが、もうね年末正味、今週と来週ですよね。もうその次はもう休みに入ってくるところがいっぱい出てくるし、もうそもそもねもう来週の後半になったらもうほとんど仕事じゃなくなっちゃいますよね。23から祝日になりますし、もう22あたりというか来週あたりはもう、まあ、今週とかもそうでしょうけど、忘年会やら何やらクリスマスパーティーやら何やらかんやら言ってほとんど仕事にならない日々になってんじゃないかなと思いますが、寒さもね一段と厳しくなって、ほんでまたインフルエンザとか、あとノロウイルスの食中毒とかが流行ってたりとかするんで、ぜひ、体調管理はしっかり気をつけて、この忘年会シーズンを乗り切ってくださいっていう、本当ねちょっとしたことで今ってね人の動きが激しいから、情報の動きだけじゃなくて本当その物理的なそういうものの動きもものすごい激しいんで、あっ っという間にいろんなものが感染するのがありますから、あの鳥インフルなんかもねそうですし、で今ってあの日本は特に観光客がすごい増えてきてるから、今まで以上に人の動きが激しいんですよね、海外の人の動きも混ざって、日本人だけじゃない普段の行動プラスアルファのいろんな人の動きが出てるので、本当その病気とかそういうものもあっという間に感染していくような気がしてます。なのでそのあたりの対策もね怠らないで、今まで以上に、まあ、そういうあの海外からの人がいっぱい来るっていうことはね、そういうこともの、リスクもあるっていうことはちょっとこう気にしとけば、気にしとかないといけないかなと。まあ情報のいろんなリスクとかそういうのに合わせて、物理的ないろんなものねことも考えて合わせて、対策を取っておかないと。本当ねそこら辺ね、日本って本当その島国だったがゆえに、その辺の甘さっていうのはねものすごく気になるところなんですよね。まあその開かれた国になって観光立国というか観光客増やすのはいいんですけど、その分そういうところの意識を一人一人がやっぱ変えていかないといけないんじゃないかなっていうようなことも思ったりします。まあ今回のこういうねウェルクの問題とか、そういうコンテンツの問題に合わせて、もう本当そのいろんなものがこうわーってこう動き出してるというか、変わり始めてるところなんで、ぜひですねそこは意識していってもらいたいなと。でそれからあのこの前からずっと、紹介している、経営成功シートですね、それのダウンロードできる&それに関するの動画のやつですね、紹介してるんですけど、いやすごい勢いでダウンロード、ダウンロードというか申し込みがあってですね、その全体ではそこの社長あの会社の人ねスタッフとかに聞いたら、全体でも3500以上かな、なんかあの申し込みがあってダウンロードされてるらしいんですけど、で私のところのブログとか書いてこうやって言ってるんでも、それでも、それだけでも 4,50 件はもう行ってるので、ぜひですねこれ手に入れて、本当そのこのねいろんなものが変化している中で、どうやってこう対処していくか、ビジネスを動かしていくのか、でこれからねあのサラリーマンとかでも雇われるだけではなかなかね苦しい時代になってきますし、自分で経営センスとかやっぱ磨いていかないといけないし、だからこそねこういう経営の感覚っていうのを身につけていただくために、ぜひ手に入れていただきたいなと。でそれからブログとかにもいろいろ書いてますけど、本当動画の中でね結構いろいろ面白いことが語られてるんで、金曜日に先週の金曜日に公開された第2回目の動画とかって、タイタニック号ですね、あれの事件、沈没した船ですね、あれにから学ぶその経営者の教訓みたいな話とかもねしていて、なるほどねっていう、そういう風な説明も確かに、分かりやすくていいよなと思って、見てましたけども、それもそういう動画とかも見れますんで、ぜひですねこの年末にがっつり、そこら辺を学んでですね、来年からは、パワーアップして、ワンステップワンランクアップの、経営とか仕事の進め方とか、ぜひね体得していただけたらなと。そうやってこうね日本はこう全体がねこうグッと上がるようなことをやっていかないと、本当どんどん厳しくなります。どうしたって働く人が少なく、若者が少なくなってるんですからね、全体のパフォーマンス上げるしか本当ないので、そういうことは全員の人が意識しないといけないなと思ってます。ということで、また気になる方は、ブログ .zxcvbnm.jp ですね、こちらの方から見ていただければなと思いますし、また6時5分の公式サイトもありますんで、そちらの方から見ていただいても、こっちは漢字で6時5分と入れれば多分いろんなところに出てくると思うんで私の名前も足立明穂がいっぱい並ぶと思いますが、そこら辺からブログとか探してもらえれば、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。